今日は御心が行われますようにということについて、この一点だけをお話をしていきたいと思います。御心が行われる、御心、これは神様の御心であり、神様の思いであります。神の御心、神の思いを知りたい、どこに神様のご意志があるのかと、クリスチャンであるならば誰もが問う問いであります。神様のお気持ちがどこにあるのか、こう私たちは祈るとき、そう思って祈っているのではないでしょうか。今ヨブにおいてヨブ記を学んでおりますけれども、ヨブが、このヨブと3人の友人たちの対話がそこでずっとヨブ記にはあるんですけども、あそこでヨブの叫びがあります。でこのヨブの叫びというのは同時にお祈りなんです。でそのヨブの叫びの祈りっていうのは、結局神様の御心がどこにあるのかっていうことをヨブは祈り続けているんだと思います。また先週の祈祷会では、詩編の13編を学ばさせていただいたわけなんですけども、この詩編の13編でも、いつまで主よこの苦しみがと、まあ、この詩編が嘆いているということ でこれも結局は神様の御心がどこにあるかということで嘆いているわけであります。まあ、ヨブにせよ詩編であるにせよ、まあ、共通していることは、神様の思いと私の思いが一致していない、私の思いと神様の思いが一致していないということで、まあ、苦しんでいる、祈るものが、まあ、そういうことであります。でこの現実を含めまして、まあ、今日は十節の御心が行われるようにという言葉を覚えてまいりたいと思います。この御心が行われるようにという、この御心というのは、まあ、意図とか意欲とか意志というふうに訳されるんですけれども、まあ、私たちクリスチャンでは神の御旨というふうにも訳されている、まあ、馴染み深い言葉であります。神様の思い、御心、御旨、意志とは何でしょうか。確かに聖書を見ていきますと、神の御心、思いというのは様々な点から言われているのが事実です。聖書から神の御心とはこういうことなんだ、ああいうことなんだっていうのを聖書のあちらこちらで言っているんですね。で、それを全部ここで取り上げるとはちょっと難しいので、まあ、新約の部分からあといくつかご紹介をさせていただきたいと思っているんですけども、まずマタイの7章の21節っていうところを、まあ開いていただきたいんですけれども、12ページになるんですけれども、7章の21節読みませんのでご了解ください。まあ、ここで主を主よというものは誰でも天国に入れるんじゃないんだとイエス様が言って、私の天の父の御心を行う者だけが入るんだと、こうイエス様は厳しくここで弟子たちに警告をしています。まあ、主よ主よと誰でも天国に入るわけではない、主の御心を行うものだけなんだ。でこの御心を行うっていう場合、これは律法なんです。で律法を行うということなんですね。で律法とつながっていくんですけれども、しかしただ律法を守ればいいっていうことではなくて、これはマタイ全体で考えていくと、マタイの22章の34から40節というのを見ると分かりますように、この律法というのは自分を守るために、自分を正当化するために守るものではない。律法とは神様を愛するため、隣人を愛するために守るんだと、こう言っているわけなんですね。そういうことにつながっていく。ですから三条の説教がそうでありますように、愛が御心である、 愛を、まあ、簡単に言っちゃうと愛を行うということが神の御心だというのがこのマタイからはそう読み取ることができるわけです。もちろん律法を守るということなんですけど、律法を守るというのは愛を行っていくということなんですね。またじゃあこれはマタイではそういうふうに神の御心というのを言っているんですけども、まあ、ヨハネではどういうふうに言っているかというと、これは6章の29節と39節と40節を見ていただきますと、6章のヨハネの6章の29と39と40を見ていただきますと、神の御心とは、まあ、簡単に言うとキリストを信じることなんですね。ヨハネによるとキリストを信じることが神の御心である。そして死を信じる者が皆永遠の命をすでに得ているということであって、復活再臨といいましょうか、終末の時に復活させることが神の御心であるということを、まあ、ヨハネは言っているわけです。キリストを信じ、そしてキリストを信じた者が永遠の命をすでに得ているけれども、その復活の時にキリストが再臨の時にその永遠の命を得てすでに得たい者が復活するということ、これが神の御心だというふうに言っているわけであります。でパウロの書簡を見ていきますと、そうですね、エフェソの方では1章の9節と10節がこれが神の御心と教えています。イエス様が全宇宙の支配者であられるということ、そしてイエス様が全宇宙の支配者であられるという中で私たちを救い出してくださること、これが御心だと、こうエフェソは言っているわけでございます。またヘブライの10章の7節から10節を見ますと、イエス様の十字架の贖いにおいて私たちが聖なるものとされたこと、これも主の御心だと言っています。まあヨハネでイエス様を信じるというと同じ言い方なんですけども、まあヘブライはそういう言い方をする。また第一ペテロの4章の12節から19節とヘブライの13章の21節、まあ、聖書箇所あちらこちら言って申し訳ないんですけども、第一ペテロの4章の12節から19節とヘブライの13章の21節を見ると、イエス・キリストの受難、そしてイエス・キリストの受難において私たちが試練として苦しみに遭うということも神の御心であるというふうに聖書は教えております。まあ、この他にもいろいろあるんですけども、まあ、ここまでとさせていただきたいと思うんですが、今言った神様の御心っていうのは聖書に書かれているわけですから、明らかにされた神の御心なんですね。けれども明らかにされていない神様の御心、思いというのがまだまだたくさんあるわけですね。それを含めて御心っていうんですけども、でそういう中で私たちはその掲示されているものと、聖書はもうすでに教えていることと、また聖書がすでに教えていないことも含めて神の御心がなるようにと私たちは祈るわけであります。しかもこの聖書のところを見ていただきますと、天におけるように地の上にもという言い方がされております。祈るものは神のご意志が天で、天国で、神の国で 100% いや 120% 起こされているんだと、というまず確信を持って祈らなければならないというのがここに言われているんですね。 天国ではもう天では 100% いや 120% 神様の御心が現れている。そしてそれが地上でも行われるようにと祈っていくのが私たちの祈りなんだと、こうイエス様は教えているわけであります。ですからまずは祈る私たちが、天では神の御心が 100%、120% すでになされているという確信を持って祈ること、これが私たちの祈りの心得となるわけであります。天ではすでになされている、で必ず地上でも神の御心が 100% いや 120% なるという希望と確信を持って神を賛美するということになるわけであります。そして地上でも起こる時というのは、先週申し上げてましたように、キリストの再臨の時であり、また私とイエス様が顔と顔を合わせる時であります。この世の中で確かに神様の支配に抵抗し御心を妨げる力があります。それを私たちが見極めていくという中で、しかし必ず御心が行われるんだ、地でも行われるように待ち望むという信仰を持って私たちは神を賛美する。ですから御心が行われるようにというふうに、ね、これは先週申し上げた祈りには4つの種類がありますね。賛美、祈祷、感謝、取りなしというふうに分類ができるんですけど、これは賛美ですね。御心がなるようにって、これは私たちは心を込めて神様を賛美する、御心が行われるようにと、これは神に対しての賛美なんです。でも賛美をするときに、賛美をする私たち、祈りをする私たちが、神様の御心が天で必ず行われているという確信を持って祈らなければならない。そして同時にそれは地上でも必ず行われるんだという確信を持って祈るというのが祈る私たちの心得であり、同時にそれが本当の神賛美であるということをイエス様は教えているんですね。私たちが神の御心が行われるかどうかという疑いを持って疑問を持っているのではなく、神様は必ず私に御心を示してくださる、必ず私に対して成し遂げてくださるという信仰と確信を持って祈ることが賛美になるんです。だから賛美っていうのは、ただ神様賛美しますっていう存在を賛美するんだけど、自分をかけて賛美をするんですね。自分をかけて、自分もそこの中に入って、神様が本当に私のためにしてくださるんだというその信仰と確信を持って祈るというのが主の祈りなんですね。もう一つその主の祈りの中で教えているのは、この中で皆さん思い起こすかもしれません、マタイによる福音書の26章の42節、54ページ、マタイの54ページに、ゲッセマネの祈り、御心っていうとイエス様のゲッセマネの祈りを思い起こす方がいらっしゃると思いますし、でもそれが大事なんです。マタイの26章の42節、さらに2度目にこう向こうへ行って祈られた、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行う。イエス様は神様が意思するところを行うということだけを願ってるんじゃなくて、同時に自分自身を積極的に神様のご意思、御心に従属させる力を与えてくださるようにと祈っている。つまり 神様の御心をただ信仰を持って受け入れるしかないという、そういう運命的なと言いましょうか、そういうものにただ従うと言いましょうか、そういうことじゃなくて、神様のご意志が私を用いて、この器を用いて、私がその神の御心となるように私を押し出してくださいという思いがこの中にはあるわけなんですね。ですから私たちが静かに待っているっていうことよりかは、本当にこの動的なダイナミックに私たちがその神の御心として働いていくようにするということも、この神の御心の中には入っている。ゆえにこの祈りは、必ず神の御心はこの私に成し遂げられるという確信と、御心に積極的に従える力を、またその働きをできるようにこの私に与えてくださいという、まあ、祈願を含めた神賛美になるわけであります。さあ、神の御心がなるようにというのが、今お話しした通りです。中身はそういうことなんです。しかし先ほどの現実的なことですね、詩編やヨブが悩んでいるように、私の思いと神様の思いが一致しないとき、クリスチャンや、また多くのキリスト者たちや信仰者たちはもがき苦しみます。でこれからも私たちはそういうことがあるでありましょう。でも今言ったことはそういうことなんです。でもそれでもやっぱりまだ説明が皆さんの中ではしっくりこないかもしれない。そこで、まあ、牧師が皆さんにお伝えしたいのは、この御心がなるように、神の思いがなるようにという、まあ、賛美をする、そうな賛美の中でその願いというか、そういう今言った2つのことの中で、そうですね、この間祈祷会にいらっしゃった方は、同じメッセージになるんですけども、やはり私はこれを最後にお伝えしたいと思うんですね。詩編の13編をお分けください。844ページ、神の御心がなるようにと私たちは祈りますけれども、本当に主の御心がどこにあるのかといって、私たちは思い悩む。その詩編も同じです。いつまで悩むんですかと、まあ、簡単に言うと、そういうこの詩編は祈ってるんですね。神の思いとあなたの思いと私の思いがいつになったら一つになるんでしょうかと、この13編は祈っているんだと思います。そして苦しんでいるんです。しかし6節をご覧ください。あなたの慈しみにより頼みます。私の心は御救いに喜び踊り、主に向かって歌います。主は私に報いてくださったと。2節から5節までは散々苦しんでるんです。6節になると急に神様を賛美するんです。そして神様に信頼するんです。祈りとはこういうものだと。ただ詩編のように祈り続けていくという中で、私たちが、まあ、時間はどれくらいというのは分かりません。でも私たちが祈り続けていく中で、必ず6節のように心から私たちが主に信頼し、神を賛美し、そしていつの間にか主の思いと私の思いが一つになっていると そう気づく時がこの詩編のようにあるんだということ、それいつだか分かりません。でも必ずあるということ。その必ず一つになるというその中で、私たちは先ほど子どもたちにお話ししたように、それを子どもたちの話で言うと、神様にいろいろお願いした、でも聞かれる時もあるけど聞かれない時もある、でも聞かれたい時があっても祈り続ける、それが私たちクリスチャンで。お祈りをいたします。神様、どうかあなたの御心がなるようにと祈る私たちでありますように。しかし現実はあなたの思いと私たちの思いがなかなか一つにならず、私たちは弱いものですから、あなたに泣きすがることがありましょう。でも私たち、祈る私たちが祈ることにおいて、その思いが聖霊の働きにおいて、この詩編のようにあなたにより頼むと、あなたを賛美する私たちが必ずあるということも私たちは知っています。そのことを知りながらあなたを賛美することができるように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、ただいまより聖餐式を執り行います。賛美歌の206番の1番を賛美しますが、ちょっと準備をいたしますのでお待ちください。それでは聖餐式を執り行いますが、賛美歌の206番の1番を賛美して聖餐に臨みたいと思います。賛美歌の206番の1番を賛美いたします。聖餐式を執り行います。第一コリント11章を朗読いたします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるよりパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方は このパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのです。それでは、御言葉の制定の際の次に際して、式辞を申し上げます。式辞は、今日の説教から、お話をさせていただきます。別の観点からお話をいたしますが、3週間前ぐらいに挙げたところなんですけれども、フィリピの信徒の手紙の4章の6節と7節、366ページをご覧ください。そこを読んでいきます。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めた祈りと願いをされ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。神の御心とは何か、その中でこのフィリピの信徒の手紙から言うならば、あらゆる人知を超えること、これが神の御心でございます。私たちが思っていること以上、想定外のこととでも言いましょうか、あらゆる人知を超えること、これが神の御心であります。その神の御心を私たちは祈り求めているのであります。ですから人知を超えるのが神の御心ですから、私たちが神の御心を知るというのはどうでしょうか。それでは式辞を後に失礼しました。招きの言葉を申し上げます。招きの言葉。愛する兄弟姉妹、イエス・キリストは私が命のパンである。私に苦労のは決して植えることがなく、私を信じる者は決して変わることがない。父が私に与えてくださる者は皆私に来るであろう。そして私に来る者を決して拒みはしないと招いておられます。すなわちイエス・キリスト、神の御子、また罪と救いに信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを決心し、約束しているものはすべてこの聖餐に招かれます。他教会あるいは他教派の会員であっても、同じ告白をしている方は主にある兄弟姉妹ですから、私たちと共にこの聖餐式に参加されますように。しかしまだ信仰を告白していない二倍参加員と洗礼を受けていない求道者の方々は聖餐を受けることができません。主はそのような方々を信仰を告白洗礼に導き、この特権に加わる日を早く与えてくださいますよう祈ります。それでは聖別の祈祷をいたしますので、どうぞ皆様黙祷の姿勢をお取りください。聖別の祈祷。恵み深い父なる神よ、私たちがまだ罪人であった時、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちと贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。主の慈しみと十字架の苦しみとを深く覚えさせてください。神よ、今このパンとブドウ酒を祝福し、私たちの霊の誠の食べ物、飲み物として聖別してください。御前に砕かれた魂を持って、主の肉と血とを受けるとにより、永遠の命に預かっていることを確信させてください。また御前にまつまる私たちもイエス・キリストにあって一つであることを覚えて、 生との交わりをいよいよ固くすることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではパンの配餐を行います。名古屋にパンの配餐と不動産の配餐をお願いします。それではパンの配餐を行います。私たちの主イエスキリストは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、私が今イエスのによってこのパンをあなた方に与えるように、その弟子たちに与えて言われました。取って食べよ。これはあなた